難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は NHK のディレクターで現在国際 NGO ジェンのインターンとしてヨルダンのシリア難民キャンプで活動されている斉藤裕樹さんにお話をお伺いします。もしもし斉藤さん、聞こえますでしょうか？
聞こえます、斉藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
お忙しいところ本当にどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
斉藤さん、今も少しご紹介させていただいたんですけれども、具体的にはどういう活動されているのかということを初めに教えていただいてよろしいでしょうか？
はい、ですね、中東のヨルダンという国の北部にあるザータリ難民キャンプというところに滞在しておりまして、
はい、
現地で暮らす、5名のシリア難民の若者とともにチームを組みまして、
はい、
彼らと一緒に、短編ドキュメンタリーのような、1本およそ4分程度の映像を、はい、制作するという事業に取り組んでおります。
これジェンが行われているイントランジットというプロジェクトになるわけなんですかね？
そうですね、これイントランジットという、タイトルをつけまして、このイントランジットというのは、乗り継ぎ中というような、意味で、はい、シリアから逃げてこられた、避難されてこられた方々が、一時的に、はい、ザータリ難民キャンプという場所で滞在する、一時的に、滞在する中で起こる、いろいろな物語を、映像として、世の中に出していこうという、そういう意図のチームでございます。
はあ、ではこのイントランジットという取り組みが大切にされているというのはどういうことになりますでしょうか？
はい、ですね、シリア危機、難民危機に関する、話がニュースで日々流れてくると思うのですが、はい、多くは政治の話であったり、あるいは残虐な戦闘の話であったりということだと思うんですけれども、はい、我々は、そういうことはできないので、我々が大切にしているのは、難民キャンプで日々普通に暮らしを送っている、方々に焦点を当てて、
はい、
そこで住む難民の方々一人一人を主語にした物語を1週間に1つずつ出していこうとふうに心がけています。で、一人一人の一個人が主語の話を積み重ねていくことで、
はい、
より、世界中の方々に、共感していただけるのではないかな、共感していただけるといいなという思いでチーム一同制作に、関わっております。
なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。次にお聞きしたいのが、キャンペーンの協力者として関わっておられる現在クラウドファンディングの取り組みがあるということで、次にこのことについてお話を伺っていきたいんですけれども、はい、そのシリア、その難民キャンプでですね、そのシリア人の少女のジャニスさんという女性の脳腫瘍の手術のサポートしようというプロジェクトが今取り組まれているということなんですけど、このことについて教えていただきたいと思うんですが、
これもですね、先ほどお話しいたしましたイントランジットという映像プロジェクトの、
はい、
発展系のような形で進めております。
という
のもですね、このイントランジット向けのビデオ制作を、難民の、若者と進めている中で出会ったのがジャニスさんという女性で、
はい、
彼女はですね、年は18歳なんですけれども、
はい、
10歳ぐらいの時にですね、
はい、
5人姉妹の長女でありながら妹たちにどんどん身長を抜かれていくということに違和感を感じまして、
はい、
でシリアの首都ダマスカスの病院に行ったところ、
はい、
脳のほぼ真ん中あたりにですね、
はい、
ピンポン玉のような脳腫瘍ができているということが分かりまして、脳腫瘍が、あるせいで、はい、成長ホルモンが正しく分泌されないという状況でいると、
はい、
そのせいで、 まあ、身長が10歳頃からほとんど伸びない、そして生理も来ないという、そういう状態に、置かれているという、のがジャニスさんでした。
あ、はい。
でですね、さらに担当した医師などにお話を伺ったところ、はい、このままの今も脳腫瘍は拡大を続けておりまして、
はい、
このままいくとですね、視神経を圧迫して、
はい、
視力が失われていく危険性が高いというふうにおっしゃっていたんですね。
あ、はい。
でさらに、まあ、こういう状況にありながら、なぜか、どこの国連機関からも、はい、NGO からもこう医療費の支援っていうのは受けられないでいました。
はい。
で一般的にはですね、このザータリ難民キャンプという場所は、
はい、
接中から支援のプロたちと、まあ、プロたち支援のプロたちが集まっていてですね、
はい、
医療も手厚いサポートが行われています。
うん。
けれどもですね、このジャニスさんの場合、はい、この脳腫瘍自体がですね、
はい、
直ちに生命の危険にあるわけではないという判断なんですね。
あ、はい。
で、しかもですね、医療費が、はい、およそ日本円で150万円から60万円するだろう。
あ、はい。
非常に、まあ、現地の物価からすると非常に高額な医療費がかかる、
はい、
でそれからですね、この病気自体が戦争と直接因果関係があるわけではないと。
あ、確かに、はい。
そういった、まあ、いろいろ複数の、ただ一つの条件ではなくてですね、いろいろ複数の条件が重なって、
うん、
まあ、不幸とに支援対象からは外れてしまったんですね。
はい。
まあ、もちろん組織の論理と効率性ということでいうと、彼女みたいな人まで手が届かないっていうのは仕方ないことだと思うのですが、うん、まあ、そこに対してですね、まあ、何かしらできることがあればせめてやりたいなということを、私とあとこの趣旨に賛同した、日本の、まあ、近藤祐樹さんという、
はい、
ワールドフェスティバルという会社を経営されている方なんですけれども、
はい、
を中心に何名かの日本人が、賛同してくれまして、
はい、
彼女のための手術費用を捻出するクラウドファンディングを立ち上げることになりました。私は実施中心者として、やることができないので、
はい、
情報提供という立場で、
うん、
ます。
はい。今そうしたことで、その手術費用を集めるということでクラウドファンディングに取り組んでおられるということなんですよね。
そうですね。ですね、担当した医師、ヨルダン大学の教授の、神経科の教授の方なんですけども、
はい、
その、医師によると、脳腫瘍を取り除く手術を行えばですね、
はい、
まだわずかに成長、まあ、体の成長、身体的成長ができる余地がある可能性があると。
あ、はい。
18歳なので、脳腫瘍を今更除去してもですね、
はい、
もう成長する余地は残されてないという、まあ、悲しい結果になる可能性もあるのですが、それでもやっぱり本人はですね、やっぱわずかな可能性にかけたいというふうにジャニスは切実に話していまして、なんとかそのお手伝いができたかなというふうに思っていますし、でこのジャニスについてもう一つ言いたいことがあるんですけれども、
はい、
まあ、このジャニスさんに出会った時にですね、
はい、
担当したディレクターがインタビューしてるのを横でずっと聞いてたんですけども、
はい、
やっぱり視野で経験した戦争は非常に辛かったと、
うん、
まあ、爆弾が爆発するようなところも目撃したし、
はい、
あと肉親とも離れ離れになってしまったし、
はい、
大切な故郷を離れたのも辛いと、
うん、
おっしゃっていたんですが、
はい、
そこまでですね、しっかりこう話をジャニスさんはされてたんですね。
はい。
でも一部ザータリ難民キャンプに来てから小学校中学校に通い始めるのですが、
はい、
容姿を、ま、幼い容姿をクラスメートに、ま、からかわれてしまってですね、
はい、
そして学校を辞めてしまったんですね。もともと5人姉妹の中で勉強が一番好きで、
はい、
で成績も一番良くて、 という子だったんですが、はい、その学校を辞めざるを得なかったっていう話になった時にジャニスさんはちょっと涙が止まらなくなってしまって、それ以上話ができなくなってしまったんですね。で、まあ、私なんか あまり知識のない人間が座たりに来ると、やはりこの戦争で失った故郷とか、
はい、
失った知人家族、そういったものがですね、一番大きな傷になってるのかなと勝手に想像してたり、先入観で想像していたりもしたのですが、うん、やはりこうジャニスさんにとっては学校に行けないということが一番辛くて、
あ、
その様子を横で見ていてですね、うん、やっぱりこの戦争がこう奪っていくものっていうのは、
はい、
こう一人違うんだなと、一人一人本当に話を聞いていかないと、
あ、
まあ、なんとなく分かった気になっちゃいけないんだなっていうのをこう彼女に教えられたような、そういう気持ちになりました。
あ、今回のクラウドファンディングっていうのは、今お聞きしたそのジャニスさん そのサポートしようっていう、まあ、もちろん大きな目的があるわけですけれども、斉藤さんどういうふうにお考えになっているでしょうか。
そうですね、やはりこのキャンペーン、僕が最初に始めたいなと思ったのは、やっぱりこの目の前のジャニスさんっていうこの辛さっていうのを目の当たりにして、
はい、
この苦痛を少しでも取り除くお手伝いができたらなという、そういう個人的な感情が出発点ではあるのですが、
はい、
でもやはりこのジャニスさんの抱えている苦痛とか、彼女の置かれた環境っていうのが、
はい、
いろんなことを考える機会を提供してくれるなと思ったんです。っていうのも、やはりこう、例えば難民キャンプの中で1万の風邪を治すのと1人難病を治すのと、どっちが大切なんだろうかという答えの問いかけですとか、これ実際ですね、UNHCR の保健担当の方にも話聞いたのですが、やはりですね、ザータリ難民キャンプ、だいぶ学校機関の授業のおかげで衛生環境良くなってはいるのですが、まだゴミ問題とかですね、はい、あって、でゴミから発生したハエで伝染病が起きたりとか、
あ、
下痢が起きたりとか、
はい、
そういう一次医療的なものに費やす費用というものも膨大で、
うん、
そこにもお金がかかると、
はい、
で確かにそこも放っておけない、
はい、
で直ちに命の危険にあるような人はもちろん助けなきゃいけないと、
はい、
だったらその中間にある難病だけれども、うん、直ちに命には影響ないというような方々がすっぽり抜け落ちてしまうというような、
うん、
そういう状況もあります。でこれをどう考えるのかって、これ答えのない問いだと思うんですけども、
はい、
こういったものを考えてくれる機会にもなるし、
うん、
あとこういうジャニスさんを通じて、僕もこの国際支援の構造っていうものを少し勉強させていただいたおかげで、
はい、
私たち の税金が国際支援でこうどういう風な基準で、どういう人、また、うん、どういう人たちを対象に使われているのかっていうことを知る機会にもなるし、
はい、
でまあ、最終的にこのこぼれ支援の網からこぼれ落ちてしまった方々に対して、
はい、
私たちはこうそれをもう諦めるしかないのか、
うん、
それが、まあ、一人一人助けていくって本当に持続性もないし、
うん、
現実的でもないけれのかもしれないけれども、
はい、
それでも本当に諦めていいのかなみたいな問いかけを、
うん、
ジャニスさんのケースから投げかけられてるような気がして、
うん、
で、まあこの一人の少女にの助けになると同時に、やはりこうまあいろいろ国際支援の網からこぼれ落ちてしまった方に対して、
はい、
世の中の関心が向くとか、そこに光が当たるっていう、そういうきっかけにもなっていってほしいという思いで、このチームは動いてます。
うん、
特にそうですね、主催者の近藤さんはそういった思いが、ひときわ強く持ってらっしゃって、それで、はい、主催者を引き受けてくれたという経緯もございます。
わかりました、ありがとうございます。まあ、 今いろいろお話を伺ってきたんですけれども、最後にですね、斉藤さんの方からリスナーの皆さんにメッセージがあればお願いしたいと思うんですけど。
そうですね、いや今申し上げた通りですね、はい、このジャニスさんのキャンペーンって、まあ、ある一個人を助けたいということだけではなくてですね、
はい、
他の子人生に少しでも関わっていただくことで、
うん、
まあ、いろいろ私たちに考える機会を与えてくれる、そういったものでもあると思ってます、
はい、
でもちろんこの一人一人このある一個人に対してですね、こういった援助をするということに批判的な考えも、正直私も何人かの方々から受けました。
うん、
一人一人助けていったって、まあ、こうシリア難民がですね、国内外合わせて1100万人もいる中で、
うん、
こういう一人一人に、こう支援をしていくってことは持続性もないし、
はい、
キリがないし、うん、まあ、無意味なのかもしれないですけれども、うん、まあ、そうやって否定するのでもいいけれども、とにかく何かこう考える機会になってくれたらいいなというふうに思ってます、
うん、
なのでこのラジオを聞かれた皆様、もしよければ、このジャニスさんのクラウドファンディングのページを見ていただいてですね、はい、もし共感していただけたらご支援いただけると大変ありがたいなと思います。
わかりました。これはグリーンファンディングというクラウドファンディングのページで、ジャニスでぜひ見ていただきたいと思います。斉藤さん、本日はお忙しいところ本当にどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
本日は NHK のディレクターで現在ジェンのインターンとしてヨルダンのザータリ難民キャンプで活動されている斉藤裕樹さんにお話を伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。